いざという時のために水害を想定した実践的な防災訓練を実施。問い合わせ、防災安全課、内線350。11月25日に龍ヶ崎市河原城ふれあい協議会総合防災訓練を実施しました。今年6月の台風第2号の影響による大雨で牛久沼越水などの被害が発生しました。今回の総合防災訓練は水害時の市の災害対応力強化と市民の皆さんに実際の避難の流れを体験していただくため地区と共同で実施しました。台風が過ぎ去った次の日に小貝川が越水したことを想定、小貝川の水位上昇に応じて市や防災関係機関、河原城地区の住民などがそれぞれタイムラインに沿った対応を広域的に行う訓練です。訓練内容を紹介します。8時15分、前日の台風で小貝川の水位が上昇。市、防災関係機関の対応。避難所開設に向け準備開始。市内危険箇所のパトロールを実施。消防署、消防団の対応。堤防の監視のため、消防団参集。河原城地区の皆さんの対応。小貝川の水位をウェブなどで調べる。8時20分、災害対策本部会議を実施。市職員の動きを共有。国土交通省や気象防災アドバイザー、気象予報士から情報提供を受け、本部では市の関係者、消防、警察などが情報共有。各所から集まる情報を整理し、対策の指示を出します。消防団は小貝川の高須橋付近に現地災害対策本部を設置し、堤防の監視を開始。消防署はドローンを使用し、水位の監視を実施。地区の皆さんは、リュックに必要なものを詰め、懐中電灯を持ち、避難の準備を開始。9時、警戒レベル3。高齢者等避難発令。防災無線で、小貝川が増水し氾濫する恐れがあるため、午前9時に警戒レベル3、高齢者等避難を発令し、慣れ馬台小学校に避難所を開設しました。お年寄りの方など、避難に時間がかかる方は安全な場所へ避難してくださいと通知。避難に時間のかかる方は避難開始。9時15分。警戒レベル4、避難指示発令。防災無線で、小貝川が増水し、氾濫する危険が高まったため、午前9時15分に警戒レベル4、避難指示を発令しました。避難所は慣れ馬台小学校に開設しています。直ちに低い場所などから離れ、速やかに安全な場所へ全員避難してくださいと通知。危険な場所にいる方は全員避難。9時15分から11時まで、本部では土のうの運搬指示や医療機関の被災状況確認、市内パトロールなどを実施。車椅子での避難の方の送迎や避難所の避難人数把握など多岐にわたる情報をまとめます。市は市民からの問い合わせ対応や危険箇所の現場確認を実施。消防団は避難発令の広報活動を実施。消防関係者が小貝川の水位上昇、越水阻止活動として積み土のう訓練を実施。さらなる越水阻止活動として水のう転調訓練を実施。地区の皆さんは高台の指定避難所、慣れ馬台小学校へ避難。指定避難所へ到着し、避難所の受付体験を実施。受付には慣れ馬台地域避難子協議会の方も協力いただきました。避難所で使用するパーテッションテントや段ボールベッドを組み立て配置、実際の避難所の様子を見学。11時、平台地区で停電発生。市の電源車や 電気自動車を慣れ馬台小学校へ派遣。突風で家屋が倒壊。要救助がいるとの通報。消防署救援隊が家屋倒壊救出訓練を実施。地区の皆さんが災害ボランティアセンターの受付体験。水害の際のボランティア要請手続き方法を体験。11時50分、警戒レベル5、緊急安全確保発令。防災無線で、緊急安全確保、緊急安全確保。小貝川が増水し、すでに堤防を越え氾濫が発生している恐れがあるため、警戒レベル5、緊急安全確保を発令しました。自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、直ちに身の安全を確保してくださいと通知。危険な場所から全員避難完了。逃げ遅れゼロ。閉会式で災害対応を共有。閉会式では市や消防団、消防署の水害時の動きを映像で共有。参加した皆さんに各所での対応の流れを見ていただきました。参加者の声。ここまで実践的な訓練は初めてで、いい経験になりました。避難者を受け入れる訓練はしたことがなかったので、いざという時の勉強になりました。河原城小で児童が防災体験。訓練当日は、河原城小の子どもたちも土のう作りや段ボールベッド、パーティションテントの組み立てなどを体験。消防署救援隊、高度救助隊の家屋倒壊救出訓練を間近で見学しました。今回の訓練は、マイタイムラインをもとに行動してもらいました。今回の訓練では、事前に河原城地区住民の方にマイタイムラインを作成していただき、市の避難発令に合わせて避難していただきました。マイタイムラインは、いざという時の行動を時系列順に書き込み、ご自分やご家族が災害時にどう避難するかを確認するものです。水害時に自宅が浸水してしまう場合は、事前に自分の逃げ方を確認できるマイタイムラインの作成が有効です。平時のうちに逃げるタイミングや準備を確認しておきましょう。参加者の声。実際に自宅からの避難経路を確認しながら訓練できたので、避難に必要な時間を知ることができました。国土交通省の川の防災情報、龍ヶ崎市のハザードマップ、茨城県ホームページ、マイタイムライン、我が家のタイムラインのそれぞれの二次元コードが掲載されています。必要なものがあれば検索してみてください。以上、ここまでの担当は吉田由香子でした。